ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。深夜のレコーディングはなかなか厳しい。そう、私がタグです。いやいやさ、なんかさ、昼間からね、昼過ぎから始まったレコーディングがこう長引いて1時とか2時とかまでなるっていうのは、まあ結構経験するし、まあ全然、まあある意味普通って言ったらなんですけど、まあちょっと遅くなっちゃったねみたいな感じじゃないですか。本当にね、てっぺんスタートみたいなレコーディングがついこの間ありまして、てっぺんスタートじゃないんだな、まあ9時にもスタジオには入ってたんだ。で、一応こうプリプロじゃないけどリハーサルをして、でもまあ疲れちゃうしさ、それはさ、リハだけだったらさ頑張ってやるけれども、これから本ちゃんを撮ると思ったらさ、それはセーブしますよね、みんなね。特に僕ら管楽器なんかはやっぱり消耗しますからね。で、まあそれこそオペレーターの方が、あのレコーディングスタジオではなくて普通のスタジオで撮ったので、リハーサルスタジオみたいなところで撮ったので、もう結局そのセッティングから始まるわけですよね。で、まあそれ仕方ないことで、ね、全部機材を持ち込んでみたいな。でですね、まあ本当にね、これおひれも何もついてなく2曲撮ったんですが、1曲目多分撮り始めたのね4時前とかですね。なんじゃそりゃって話でしょ。でしかもそれを本当にジャズだったので、まあ、どんな内容かはね、多分近日お伝えできると思うんですけど、一発撮りなんです、完全に。そうしないとやっぱりあのね、ライブ感というか、あのグルーヴ感というか出ないだろうっていうことで、いや緊張しましたよね。そりゃ緊張したっていうか、やっぱりこうなんか自分に負けたくないじゃん。でソロとかあってさ、アドリブのソロとかあってさ、はあ、なんか俺ってさみたいなんじゃ嫌じゃないですか。でしかもほら、それをねソロだけ撮ってんだったら何度でもね、やり直して納得いくもん作ればいいけれども、そうじゃないとなったらやっぱりさ、なんかこうガツッとやりたいじゃないですか。なんかね、だから結構気合い入れて、まあ練習してってのもなんかね、そんなのは別に当たり前なんだけど、準備していきましたけどね。行って、まあ自分としては、まあ、もちろんまだまだ満足も全然できないし、反省点もたくさんありますけど、まあまあ、準備してったなりのものはね、できたかなっていう感覚ではありますね。決して全然ね、なんかこうすげえバッチリとかじゃないかもわかりませんけど、まあでも自分の今のね音は取れてると思うし、まあ結構僕自分でシビアに言ってるつもりなんでね、なんかあんまりなんか別にネガティブに考えてるわけでは全然ないんですけども、まあそれが4時ですよ。でもう一曲ありますみたいな。でもう一曲はまた全然違うタイプの曲で、でまあ、ドラムベース鍵盤を先に取りましょうみたいな話、まあそれからまたしばらく僕ら待っていて、で保温の取りが始まったのが多分6時前、もう深夜じゃないからね、それもう早朝ですよ。もうおじさんがなんか散歩してさ、掃除してさ、ラジオ体操とか始める時間じゃね。いやで7時前とかにソロ取り出したの。でもうなんか次の日結構早いとかいうメンバーはそろそろ失礼しますみたいな話になって、でもね全然ね、その時は OK だったんですよ。僕別にこうモチベーションも全然下がってなかったし、それ確かに疲れてはいたけれども、そのソロに対してのなんかイマジネーションというかイメージはすごくあったし、なんか自分としては非常に前向きに捉えてレコーディングしたと思うんですね。まあ本ちゃんはまだ聞いてないので、仕上がったものを聞いてないのでどういう感じになってるかわからないですけど、で終わって、でも終わった後つらかったですよね。もうそれこそ8時前とかに吉祥寺のスタジオからキロに立ったので、 通勤時間じゃないですか、思いっきり。つらつらみたいなね、もうあの混んでる電車すげえつらいみたいな感じで、で帰ってまあちょっともちろん寝て、でその日というか次の日がライブだったんですよ。でまたこのライブがすごいメンツのライブでね、高田のババア音楽室デラックスにてのベースの早田達彦さんとドラムのソルトールさんのセッション2013っていうね、その2人だけでも十分すごいんですが、ギターはこれ方広国さん、あの初めましてですが非常に優しい方でした、ね、キーボード中村健二さん、ね、中村健二さんはそれこそ早稲田さんのライブで一度お会いしたことがあったんですが、まあ、ちゃんと覚えててくださって、まあ、すごくありがたかったんですが、このこんなすごいメンツにね、きっと音楽ファンだったら、うわすごいこれすごいこれ、このメンバーすごい、でサックスタグって誰みたいなそういう話じゃないですか。これはしょうがない、それはね、しょうがないですよ、まあ、これから有名だからね僕はねあの乾いた笑いしちゃいましたけど自分で、あのまあでもね、だからといっていやいや僕なんて本当すいませんこんなんでなんて言ってたらそれは良くないですからね。やっぱそこはもう胸を借りるつもりでね、あの自分というものをある程度出していかなきゃいけないなというのは、まあこれはもう経験で学んでいることなんですよね。でまあでもね、本当に皆さんね、あのお人柄が素晴らしくて、まあ先ほどのこれ方さんももちろんですが、ソウルトールさんがね本当に、あの一度ね、まあ、ブログにも書きましたけど、過去あのアニメの大規模なイベントで他のね、まあ、の方のサポートで入っていらっしゃって、ご挨拶はしたことありますよ。でもちろん、でもそんなの全然ソウルさんはトールさんは覚えてらっしゃらなかったとは思うんですが、一応そういうお話をねしたら、あの時ねなんていう話で、あのちゃんとこう思い出してくださってね、まあ、あの時こうだったよね、ああだったよねみたいな話を一生懸命してくださって、なんていい方なんだろうと、ね、でしかもいろいろ話を聞いていたらですね、まあ、本当にこうブログにも書いてますけれども、吹奏楽のねレコーディングを結構やってらっしゃる、まあ、本当そういう意味でもすごくこうね、吹奏楽経験者としてはあのなんか親近感が勝手に湧いてしまってですね、ね、まあ、僕もなんだかんだ言っても中学校の時吹奏楽部に入って、ね、吹奏楽で音楽の楽しさを感じて、まあ、今もこうして続けてる人間なので、まあ、要所要所ではよく言ってますけれども、やっぱ吹奏楽ってものに対してはやっぱりどっかで恩返しができたらなってのはね常に思ってるんですよ、まあ、これどういう形かっていうのがわからないですけどね、何をもって恩返しとするかっていうのはわからない、まあ僕がこうやって真剣に音楽に向き合ってること自体が、まあ、もしかしたら恩返しかもわからないですけど、まあ、そういう意味でもね、なんかね、なんか徹さんにもそんな話をしてね、まあ僕一応そういうクラシックもやってきた通ってきた人間だから、なんかもし何かあったらよろしくお願いしますみたいなことを言ったりとかねしてね、でまあ、 あのライブになったわけですけれども、このライブはね一切曲はね決まってないんですよ。まあセッションって言っても普通はねスタンダードナンバーだったりとか、なんかソウルのねなんか有名な曲だったりとかね、そういうのをこう曲決めてやったりする場合も多いんですが、一切決めないですよね。なんかそれこそ早稲田さんが MC でですねやる前になんかこうテーマをポソポソポソって話すんですよ。まあその話がまた面白くてゲラゲラゲラゲラ笑って、僕は本当に笑い筋っていうんですか、表情筋っていうんですか、これがもうね緩んで痛くなっちゃったぐらいなんですけど、でまあこれは偶然なのか狙ってそうしたのかは早稲田さんにしかわからないですけど、全曲高田のママにちなんだ曲だったんですよ。ちなんだっても全然ちなんでないんだけど本当はね、あのでもそれがまたすごくそのこじつけ方がまた面白くて、もう高田のママには名だたるミュウちゃんたちがいたみたいな話をずっとしていてですね、それが本当に面白かったんですが、でそれをまたですね皆さんがですね非常にちゃんと救ってね音楽にするんですよね。これがまたすごくて、でまたセッションとかになるとね、得てしてほら 主張の試合になったりだとか、なんかこうテクニックのね、あのご披露大会みたいになっちゃったりとかする場合も正直あるけれども、僕が何よりも素晴らしいなと思ったのは、もちろんプレーは皆さんそれぞれ素晴らしいですけど、配慮ですね。なんかこう周りの、その出す音に対しての、それがもう本当に素晴らしい。なんかバランスの取り方だとか、なんかそれこそソウル徹さんなんて、なんかすごくこうボリュームがあるようにね、なイメージが僕実はしてたんですね。それいい意味でですよ。もちろんね、あの音量もちゃんとバシンと出てるんだけど、決してね邪魔をしないんですよね。まあ、それはなんかこう TPO に合わせて音量ももしかしたらセーブしてくださってるのかわかんないですけど、いやだから結構得てして僕なんか生楽器なんで、ね、ちょっと自分の音がモニターしづらくなっちゃったりとかっていう可能性が出たりするんだけど、このライブはですね全くそんなことがなかったですね。でちゃんと僕の出方みたいなのみんなちゃんと聞いてくださって、それにちゃんとつけてくださったりだとか、まあ、もちろん僕もね自分の可能な範囲で、あの自分の主張することだけばっかりじゃなくて、やっぱ周りに反応したりだとかってことを、まあ、考えたりもしましたけれどもね、まあ素晴らしかったりだとか、あとはこうなんかこうキーボードの中村健二さんなんかもね、結構まあなんかソロが回ってくる順番がこうちょっと後の方だったりとかするとですね、結構ねなんかね風刺の効いた感じのソロをやられるんですよね。なんかそれこそキーだけしか決めてないのに、あのなんかこう有名な楽曲のリフをこうちょっと引き出したりとかして、それにみんなが合わせたりとかして、なんかその発想力がまたねすごいなと思って、本当にもうただただ脱帽で、まあ僕はねそのまあ言い訳になってしまうかもしれませんけど、ちょっと最終的にはだんだんこう考え物を考えられなくなり始めて、それだんだん疲れも回ってきて、いやいやもうなんかこうちょっとナチュラルハイにも似たような状態で本当楽しんでましたけれどもね。あーでも本当に素晴らしいななんて思って、またぜひお願いしますなんつってね、あの言って帰ってきて、次の日ですよ、もう体中が痛くて、でもうどうしようもなくて、でその次の日もレッスンがあったので、あの整体に行ったんですよ。でその整体、初めて行く整体に行ったら、まあ、その整体の先生がねもう痛いところを指でグリグリグリグリやるタイプの人で、もうね僕結構痛みに強い方だと思うんですけど、ほっと痛くてですね、みたいな、そういう感じで、で最後にあの骨盤矯正するから、これはほっと痛いと思うんで痛かったら言ってくださいねって言うんです。えだって今までも十分痛かったけど、でそれで本当に痛くてですね、本当に腰の横の部分をグーって押されて、うっぐっぐっみたいな、そういう、でもなんか痛いとか言いたくないじゃないですか男だし、なんかでも本当にね、ほっと痛かったです、正直超痛かったけど、もうほっと我慢して、でその後にすぐ立ってくださいって言われたらですね、貧血になっちゃって、もうクラクラクラクラとかなって、でもうその場にこうなんか、まあ、あの倒れはしなかったですけど、あちょっと気持ち悪いっすとか言って、あじゃあなんかちょっと血の巡りが良くなりすぎちゃって、あの頭の方に逆に、まあ、すぐ立ち上がったからだと思うんですけど、そういうことたまにありますよなんつって、じゃあその場ちょっと寝ててくださいなんつって20分くらいそこに寝てですねなんかもう なんかね楽になりにいたんだから、より疲れにいたんだか分かんなくて、もうその日も全然ダメでしたけど僕ねもう生徒さんにも疲れてますね先生ってもうって言われまくりましたけどもね、いやまあなかなかね無理は効かない体になってきたのかも分かんないですけど、いやいやまだまだ頑張りますよということで、今週の山ありタグありいかがでしたでしょうか。タグのその他のライブ情報などは、タグのオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。ちょっとねまだ間空きますけれども、1ヶ月後ですね6月の13日木曜日ラバラウンジ A971 にて、これもう本当に雰囲気のいいねラウンジですから、しかもチャージ1000円ですよ。1000円で僕のライブとラバさんの DJ とね、雰囲気にも酔えますし、 ぜひぜひ皆さんこれ遊び来てくださいね。ということで皆さんよろしくお願いします、番組の感想ですとか応援メッセージ、僕の私の人生山ありタグありなどなど、メールアドレス山タグ pc@gmail.com までお送りください。懸命に山タグ係などと書いていただけますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。